皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はね、最初メッセージというか、まあトークテーマのね、リクエストをいただいていますので、こちらをね、ご紹介させてもらって、で後半はご相談になります。ぜひね、最後までお聞きください。はい、じゃあレターね、行きましょう。鍋友ネーム河内さんですね。渡辺ファミリー、いつも楽しく聞いております。河内です。いつも鍋友さんのお悩み相談をたくさん聞いているので、人って表に出していないだけでいろんなお悩み持ってはるんやなぁと思い、前より人を温かい目で見れるようになりました。いや、ほんまにね、そうですよね。いろんな悩みあるなって思うし、でそのいろんな悩みもなんか自分には全く関係ないわとも言えないんですよね、すべて。なんかね、あ、どっかで気持ちわかるなとか、あ、なるほどなとかね、なんかこう自分ごとにも思えるし、だからほんまになんか自分だけの悩みってないんやなって思うんですよね。まさにその悩みで悩んでる人って日本全国あるいは世界にたくさんいるやろうし。ね、同じ悩みを今持ってなかったとしても、なんか気持ちわかるなとか、こう、通じ合える部分があるっていう。まあ、だからなんか、こう、人生相談、お悩み相談っていう感じでやってるんですけど、その自分の悩みじゃなくても、こうやって、まあ僕もね、自分の悩みじゃないけど、この皆さんの悩み聞きながら自分ごととして、ちょっと考えさせてもらう機会になってるし、まあみんなもね、そういう気持ちで、聞いてる人も多いんかなーなんて思ったりはしてます。はい。で、さてと、今回の私のレターはお悩み相談ではありません。ちょっとしたたわいもない話を聞きたいのです。あ、そういうレターも大歓迎ですよ。ご相談だけというよりはね、いろんなレターある方が面白いかなと思ってますので、ありがとうございます。渡辺夫婦がここ最近食べた中で一番美味しかったものは何ですか？うん。ちなみに私はルーローハンです。ほなということで、河内さんね、レターありがとうございます。うん、一番美味しかったものは何ですか。いいですね。ルーローハンって台湾でしたっけ、台湾とかのなんかソウルフードって言ったらいいの、名物って言ったらいいんかな。うん、そんな感じですよね。台湾名物かな。僕らね、晩ご飯はオイシックスっていう、その宅食サービスっていうかな、レシピと食材が届くサービスを使ってるんですけど、ルーローハンはね、たまにレシピに入ってくるんですよ。なんかこう、お肉とか、スパイス、なんかね、ルーローハン用っていうか、なんていうかな、そのエスニックな感じのスパイスの小袋がついてたりしてて、今日はルーローハンとなんとかです、みたいな。ね、そういうレシピがたまに入ってくるんで、まあ、ちょこちょこ自分でね、作って食べること、多いです。お店で食べたことあったかな。お店ではわからんな。まあ、なんかオイシックスで作ったなって感じですね。ルーローハン美味しいですよね。うん。スパイスがね、いろいろ効いてたりして、なんか甘辛いお肉のね、まあ、丼みたいな感じかな。うん、混ぜたりしてね、食べれるやつなんですけど、美味しいですね。うん。で、僕らがここ最近食べた中で一番美味しかったものは、まあ、僕らがというか、まあ、僕基準でね、今日はお答えしたいんですけど、まあ、一番美味しかった、それはね、なんていうかな。食べたシチュエーションとか経験も含めて、なんか、あ、美味しかったな、良かったなって思って、ここ最近で思い浮かぶやつね、が一個ありました。考えてみたら。で、それが、具体的にもうなんかお店の名前出しちゃうんですけど、中華そばカムラというラーメン屋さんですね。これはね、滋賀県の大津市にある、ラーメン屋さんです。はい。まあ、そっちの方にね、コーチングとかで行く機会がちょこちょこあって、この前初めて、夜にね、ちょっと利用してみたんですけども、まあ、美味しかったんですよ、ラーメン屋で。で、その時ね、なんかめっちゃラーメン、あ、今日ラーメンでもいいな、ラーメンいいな、みたいな。ちょっとラーメンの口になりまして。で、まあ、なんかちょっと新しい店行きたいなっていうのと、さっぱりっていうかな、すっきりした透明の出汁のスープのラーメンが食べたい気持ちになったんですよ。そのこっ ってり系、なんか王将とかも近くにあったりしたんですけど、なんか王将のラーメンっていうのはなんかもうちょっとこう透明の出汁の、なんかこうあっさりというか、こう、油っこくない感じのラーメンがいいなと思ってたら、まさにそんな感じのね、あの写真が載ってて、あ、ここのラーメン屋インチャウか行ったことないなーって言って行ってみたんですけど、まあ個人の経営されてるラーメン屋さんなのかな。で、行ってみたら、まあ塩とか醤油のラーメンだと煮干し系のスープのラーメンもありましたね。で、僕が塩ラーメンで妻が、煮干しラーメンみたいな、煮干しスープのラーメンみたいな注文したと思うんですけど、なんかね、まあ、店員さん、あ、この人店主の人やろな、みたいな、結構ね、なんかあの背も高め、まあ、ちょっとね、あんまさ、じっくりじろじろ見てないんですけど、まあ、背もまあ高い感じの、まあ、おじさんって言ったらいいかな。で、顔もね、お顔も、まあ、あんま言ったらちょっと、あの、店名出してるんでちょっとあれなんですけど、まあ、お顔もちょっとこう、なんていうかな、こわもてというか、まあなんかラーメン屋の店主さんかな、みたいな感じの雰囲気で、まあ僕はちょっとサンドイッチマンの富澤たけしに、あの、なんとなくこう、目の感じとか似てるな、とか思ったんですけど、まあでも富澤さんみたいになんか体もごつそうな感じで、みたいな、ちょっとこう、こわもて店主みたいな雰囲気っていうか見た目が、まああって、みたいな。で、アルバイトの、あの、女の子がいてみたいな感じやったんですけど、まあ、あの、普通にラーメン注文して、で、席ついて、つって。ほんで、まあ、お願いしますって言って、まあ、待ってたんですけど、まあ、どうもなんか素材とかも、なんか、ここから取り寄せてますみたいなこだわってたりしてて、なんか素材やら何やら、まあ、一応やっぱこだわりの、なんか、ラーメン作ってますみたいな感じの、あの、貼り紙とかも貼ってて、で、まあ、どんなやろうなと思って。ね、期待しながら待ってたんですけど、で、まあ、ラーメンが運ばれて、で、飲んでみたらね、美味しかったんですよ、それが。で、それが、なんか、全国のラーメンで何番ですとか、そういうのはよくわかんないですけど、その時、とりあえず美味しいって思いました。もうね、期待通りっていうのかな。その時、だから、脂っこいのは嫌で、あの、だしの素材の味が生きた、こう、だしのね、透明の、こう、スープ全部飲みたくなるような感じの、ラーメン食べたいなって思ってたら、まさにその通りで、まあ普通に美味しかったんですよ。で、ああ、美味しいな、これやな、言うて、これ求めてたよな、って言いながら食べてたんですけど、店主のね、人がしばらくして、ちょっとこっちの方を向いて、いかがですかみたいな感じで、ちょっとこう、気にかけてくれたんですよね。で、その時に、ああ、美味しいっす、って、ね、美味しいですっていう一言を、まあ、ユミが、店主のね、あの人に、こう、伝えたところ、そのね、ちょっとこわもてっぽい店主の人もね、なんかすごいニコーみたいな、あのなんか表情がね、こう崩れて、嬉しそうな感じしてたんですよね。うん、だからまあ、あ、こんな、やっぱ自分の作ったラーメンね、これ多分初めてのお客さんでどうかな、言って美味しいかな、口に合うかな、言って、で、美味しいですって言ってもらって、あ、よかったって言って、まあまあ嬉しそうなんですよ。で、まあ僕らもまあ美味しいラーメン食べて嬉しいしっていうので、なんかね、その時に、あ、こう、世界っていうのは、ちょっと規模いきなりでかなるんですけど、世界というのはこんな美味しいですみたいな一言で平和になっていくんやろうなっていう気がしたんですよ。まあ、ちょっとその時ね、コーチング行ってる日やったっていうのがあって、なんか余計僕の感性がなんか、なんていうのかな、ふにゃふにゃにこう、なんていうの、こう受け入れ体制、自分の感性がこう鋭くなってたんかもしれないですけど、なんか、ああ、この美味しいっていう一言でほんま世界が平和になんねんなって、なんかちょっと思ったんですよね。で、どういうことかっていうと、そのまあ店主の人もラーメン作ってお客さんに提供するんで、対価としてお金もらうっていうのはまあ仕事じゃないですか。で、仕事ですということなんですけど、そこにまあ僕らはまあ食べて、お金払って、はい、ごちそうさん、さよならっていうのも、まあ別に普通なんですけど、一言、なんか、あ、美味しいなって思った。で、自分らのすごい求めてた味で、ああ、よかった、来てよかったってなったんで、その気持ちを伝えてみようと、そのままね。 思ったこと伝えようって言って、店主の人に美味しいですって伝えましたってしたら、この僕らの喜びというか幸せが店主のね、そのおっちゃんに移ったわけですよ。美味しい、幸せ、ありがとうっていう気持ちが。ほんな店主の人も、あ、よかった、嬉しいって言って店主嬉しになるじゃないですか。だからね、そのね、店内が、嬉しい、嬉しいオーラでね、溢れてました。僕らしか、その時まだ客はおらんかった。あとでね、お客さんちょこちょこ来だしたかな。なんですけど、嬉しい感じの雰囲気に、ね、殺伐としたではなくて、ピリピリしたとかじゃなくて、ほんまにね、なんか優しい雰囲気になってたと思う。で、そんな優しい雰囲気になったラーメン屋さんに新しいお客さんが来て、まあなんかまた注文して食べるじゃないですか。多分ね、店主の優しい、というか嬉しいオーラ、嬉しい雰囲気、僕らも喜んで食べてる雰囲気とかが伝わっていくやろうなと思って。そのラーメンの味は、てか味も変わるかもしれん。実際もっと美味しなるかも。まあその人たちに、後で来たお客さんたちにとってそのラーメンの味がどうかっていうのはまあわかんないですけど、まあでもね、居心地は良かったんちゃうかなって思うんですよ。なんかこう殺伐としてピリピリしてて、なんていうかな、なんか自分のことしか考えてないっていうか、もう目の前の、まあ、ラーメン屋さんやったら自分のラーメン作ることだけしか見てないとか、お客さんやったら自分のラーメン食べることしか考え、まあ、しか考えてない。まあ、ちょっと僕、やっぱり言語化この辺難しいな。まあ、なんかその自分、まあ、それこそ前の話じゃないですけど、自分さえ良ければいいみたいな。自分がやるべきことをやってるだけやみたいなんじゃなくて、あ、美味しかったなーっていう幸せで、それを作ってくれた人に伝えよう、美味しかったですっていう、その、あったかい気持ちの連鎖。で、店主も、多分、わかんないですけど、そうやって気にかけてたりね、こう、雰囲気見てると、まあ、なんやろな、ラーメンもやっぱ自分にとってのこのね、美味しいラーメン、このラーメンを食べてお客さんに喜んでほしいな、みたいな気持ちがね、あるんやと思うんですよ。だからこそ、口にあったかな、どうかなっていうのも気になるやろうし、美味しいですって言われた時にすごい嬉しいやろうしね。まあ、そんな思いがあるんやと思うんですよ、多分。で、そんな気持ちで、まあ、仕事をしてるとね、ほんまにだから、幸せとか喜びが連鎖して、結局関わった人っていうのは店に来た、まあ、僕たちとか、ほんまに個人個人一人ずつしか関わってないんですけど、その、美味しいラーメンを食べて僕らが幸せになった。で、僕らが幸せになった気持ちを店主に伝えたら店主も幸せになった。そんな幸せな店主が作るラーメンを食べてまた他の人が幸せになったみたいな。で、その僕ら幸せを感じて、ああ、店やなとか、体験したなとか美味しかったな、言うて。なんか気持ちがこう、ほっこりしたの状態でまた、別の人と会った時に僕らのほっこり感というか幸せ感がその人に伝わってっていう、なんかこう、よくお店の人とかでこの、まあ、ラーメンね、この私のラーメンを食べてこうたくさんの人に幸せになってほしいとかね、幸せを届けたいとかね、このパンをね食べてもらって幸せになってほしいとかね、なんかそういうちょっと大きなビジョンみたいな語ることもあるじゃないですか。なんかテレビのインタビューやらなんやらかんやらとかで、この単にパン作ってますとかラーメン作ってますじゃなくて、それで幸せを届けたいんですみたいな。で、それはまあ確かに結構なことやなって思うし、まあまあそうなんかって思ってたんですけど、なんかそれがちょっと腑に落ちたっていうのかな。あ、ほんまにラーメンで世界平和になんねやって。それは単に美味しいからじゃなくて、美味しいかどうかじゃなくて、デリシャスとかじゃなくて、どんな気持ちでラーメン作ってんのか、どんな気持ちで届けてんのかみたいなところを含めて、てかむしろそっちの方が本質かもしれん。まあ味も伴ってほしいんですけどね。もちろん美味しい人間ね、やっぱ美味しいもの食べる喜びっていうのはあるんで、ぜひ味も伴ってほしいんですけど、やっぱ気持ちとかスタンスっていうところから、なんか来るんやろなみたいなことも思いましたね。 ちょっとなんか、全然一番美味しかったものは何ですかっていう話から何の話やねんみたいなとこ飛んでいってるんですけど、うん。まあ、ラーメン屋さんでね、ラーメン食べてそれが美味しかったですっていう話なんですけど、なんでだから美味しかったんかっていうのが、その、もちろん素材のこだわり、ラーメン自体が美味しいっていうのも、ありつつ、あるし、その店主の雰囲気とか、その、思い。まあ、僕は店主のこと全然知らないですけど、まあ、その、多分そんな気持ちで作ってはんのかなっていう、そのなんか思いとかが伝わってきたんですよ。で、それで余計、あ、美味しかったな。で、美味しかったっていうのは、その味だけじゃなくて、その体験とか、あの店で良かったなっていう、その、全体通してね。うん。あ、まあ良かったな、あの店行って良かったな、美味しかったなって、こう、思えるっていうのは、うん、やっぱそういう体験含めての感想やなって思ったんで、なんかそんな話もね、してみました。まあ、だからまとめると、ほんまにね、世界の平和とか、人々の幸せとか言って、なんかこう政治家とか、大きい企業の社長さんとか、そんな人たちだけができることじゃなくて、もちろんね、やれる規模は全然ちゃう。僕が何かやろうと思った時と、まあ国のね、トップとかができることって全然違うし、やれることなんて比較したら僕ができることってほんまにちっちゃなことしかできないと思うんやけど、でもそのちっちゃな一言が、一言とかちっちゃな自分の行動で全然、その視野を広げればね、世界レベルのことをしてるんやなって思うわけですよ。で、改めて、まあそんななんか幸せの連鎖っていうか、こう自分のね、この配信の最近のテーマは自分を満たして自分らしく生きるなんですけど、まあそんな人が、少しでも増えたら、やっぱり、まあその人が幸せなんはもちろん、その人と関わる周りの人も幸せになっていくやろうし、じゃあその人の関わる人ってブワーって言ってね、こう、芋づる式にって言ったらいいかな、こう、その幸せの連鎖っていうのは広がって、まあ最終的には世界平和になっていくじゃないですか。まあだからほんまに、まあ僕らもこう SNS で配信してたりはするんですけど、うん。それも別にフォロワー何人やからとか、例えば1万人フォロワーいた時に1万人しか届いてないんかって言ったら決してそんなことはなくて、その聞いた人がまたね、関わる人って僕らの知らんところで、ね、いい影響になってくれたらいいなって思うし、ね、1万回再生されたとしても1万回分しか届いてないんじゃなくて、その見て感じた幸せを感じてくれたね、人がいたとしたら、その人がまた新しい人と関わることで、その幸せとか考え方がこう広がっていくみたいな。うん。まあ、そんなことをね、思いました。っていう話です。聞いていただいてありがとうございます。カーチさんね、レターありがとうございました。まあ、ちょっとなんか話めちゃくちゃ脱線した形にはなったんですけど、こんな感じでね、ちょっと、質問とかトークテーマリクエストなんかを募集してますので、ぜひレターでね送ってください。はい、では今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送へのいいね、ハートマーク、そしてコメント、感想をお待ちしてます。また、レターですね、ご質問ご相談何でも結構ですので気軽に送ってください。フォローまだの方はね、フォローボタンを押していただいて、次の放送お待ちください。はい、というわけで、次回以降の放送でね、またお会いしましょう。ほな。